次はマイル。酸化の酸、マイルのマイルという字ですね。これ旧漢字では真ん中の大の字がカタカナのムが左右に2つっていう状態になるんですね。カタカナのムが全部で3つになるんですよね。本当全部これよくよく見ると全部カタカナでできててね、ムムムヘミって書くので、こうね、なんかね、こうムムムと気張ったところでヘが見えるみたいなね、うん、おならが出るってことですよね、きっと。本当にいざっていう字がついていなくてもいざ参るって感じですよね。しかもムムっていう感じだし、ミというカタカナだしこれね、ひょっとしてもうミがミだったら本当に参るっていう感じですよね。で、しかもね、へだった場合でも周囲は3発もやられてしまえば本当に参りますよね。参った、お手上げ降参ですってなりますよね。で、この降参も山に降りると書きますから、もうこの辺の生理現象での漢字の成り立ちっていうのはもう間違いないかなっていう感じですよね。やはり人体の基本構造や生理現象ネタは漢字立案者は絶対外さないと思います。世代を超えた鉄板の共通言語になりますからね。ということで次、賛成の三の字ですね。これは新字体だと夫が2つありまして、まあ妊婦という意味で捉えたならまだ意味が普通なんですけど、でも性別で言うと夫が2人いて、で貝の上であることと書いて酸化の酸ですから、なんかちょっと気持ち悪いね。なんかちょっとオカマやゲイだったり同性愛者を促進するかのような感じに感じますよね。こうそう考えると間違いなくね、悪魔崇拝者たちの施したい刷り込み内容として一致してきますよね。対して旧字体だと貝の上に先という字ね、先方とかの先という字を2つ連ねてあるので、賛成するなら先に、先々にして人の機嫌を制するほどに先に賛成することを推奨しているね、そのことが賛成をいただいた人の心の中でどれだけ大きく育つのか、そしてその後もこの賛成した、賛成するっていうのは言い換えると同じものを共に創造するということになりますので、もうこの時点で動詞になりますよね。そしてその創造物が大きくなった未来と書いて先において、賛成が早かった人はその分の恩恵が得られる、そういったことまで説いているようなね、先行者利益、そういったものまで示唆しているように感じます。ということで次、姉という字ですね。これも新字体には違和感がありましたよね。なんで女という字の隣に一、マーケットの意味の一が来るのかっていうことですね。この一っていうのは物を売り買いするところですよね。まるで姉は毎日マーケットに顔を出す買い物狂いであるかのようだし、もしくは姉は売られてしまった的なね、家が貧困でのっていう人身売買でも促進しているかのような響きを持ちます。こういう、なんて言うんだろう、まあ普通に買い物行ってるだけっていうふうにも捉えられますけど、ちょっとでもこういったネガティブなイメージを差し挟まないようにする努力、そういったものも漢字立案者には必要な態度なんじゃないかなと思いますね。これでは本当、女の隣に一では冷静を高く保つことはできませんよね。しかも本当にこの字は日本国民をバカにしている文字だと思いますね。対して旧字の方は見たことのない漢字ですね。弟という漢字の上が3分の1なくなったような漢字がはめ込まれていますが、これは家族や親族、つながり、肉親、そういったものでも示しているような漢字に伝わります。まあ何にせよね、女の隣の位置、マーケットのイメージは失礼かつ侮辱に当たると思いますから、とっととやめてほしい、改変してほしいと思います。ということで次、糸という字ですね。これは確かに糸は紡がれているものですし、一本では糸ではありえませんよね。糸がくるくると二重三重だからこそ糸として丈夫さを持っているんですよね。そう考えるとこの旧漢字のように糸を二つ横並びに添えるというのが、なんかこう自然の断りみたいなものを示しているようで、でまたね、この糸のように夫婦もあるべきだとか、人間関係もこのようにあるべきだっていうね、そういったちょっと平和的で愛のこもった感じである、そういうふうに感じますね。やっぱりね、こういったところには旧漢字が良いものではないかなと、良さを感じてしまいます。中漢字で次、 はという字ですね。今の現行の新字体では中にあるのが米という字なんですけど、昔はこの囲いの中も上下二つに仕切って、人という字を上に二つ、下に二つ、二つずつ書かせていたんですよね。これは、はの一つ一つが人と同じように大切な存在である。そういったことを教えているかのようですよね。対して新字体は米食うところってだけにしてしまっていて、実に味気ないですよね。しかも、なんなら大切なものが米と書いて、米、アメリカとでも言いたげに感じてしまいます。それゆえに、昭和の老人世代は、この毛頭がってね、こういった刷り込みまでしていたことに、すごく嫌悪感を感じていたんですよね。ちゅうことで、これも旧漢字の持つ力の方が、人にとって真理、真実、悟りを内包した、本当に良いもの、より良いものである。そう思います。ちゅうことで、次、尺、尺尊の、釈迦の釈という字ですね。新字体では右側に来るのが一尺二尺の尺、寸法、物の長さを表す文字、ね、そういった時に使われる文字になり下がっていますが、旧漢字だと、のごめ辺の隣には目が横に倒れていて、その下に幸せという字、サッカープレイヤーの澤選手のね、右側の字ですよね。この目が幸せであるって書くんですけど、これがね、よく伝わりますよね。うん。この字の意味は、語源辞典からいくと、解く、ね、縛ったりしてあるものを緩めて分け離す、編んであるものをほどく、処理する、裁く、解き明かす、明らかにする、言い訳をする、許す、許して自由にする、外す、脱ぐ、覗く、覗き去る、解ける、縛ったりしてあるものや編んであるものがほどける、束縛から解放されて自由になる、明らかになる、消えてなくなる、心の隔たりがなくなる、打ち解ける、溶かす、薄くする、捨てる、置く、放つ、追い払う、矢を打ち出す、研ぐ、浸す、濡らす。仏教の創始者である釈迦の略称。仏門に入った人、いつどんな時にも変わることのない正しい物事の道筋を自分のものにするために修行を行う人。釈迦の教えを自分のものにするために守るべき決まりを与えられた人。最後に喜ぶ。喜びは、えつという字と、喜ぶ、普通の喜ぶという字だったりします。という感じで、この尺の字、一字で仏教を示すほどに、その意味がたくさん込められているというわけなんですね。これは変えられてしまいますよね。尺度の尺だなんて本当に、仏教をバカにしてんのかっていうね、感じがしますけど、まあそれくらいキリスト教化して、仏教の良い概念を奪って、物質主義的概念を植え付けたい、霊的に開花させたくないという意図だったわけですよね。こういった洗脳工作は漢字だけじゃなく、日常のコマーシャルやブランドロゴ、サブリミナル効果、いろんな会社のロゴだったりね、言葉の響き、ニュアンス、いろいろなシーンで刷り込まれていますから、本質が何であるという地点を一度強く認識、識化して、そこから物事を判断しないと、そこから判断できるようにならないと、こうね、刷り込みに対する防御壁がない感じになってしまいますよね。本当にサブリミナル効果や一瞬以下の映像や言葉、残像、意識体本来への刷り込みは、うつしお次元の体では対応しきれないので、意識体にのみ効果があるようなものも多くあるんですよね。なので、無駄にテレビを見ない、街を徘徊しない、そして自然の中で遊ぶ、リラックスする、気分転換する、リフレッシュする、そういった風に努めていきたいところです。では、そういうことで、次は、ことぶきという字ですね。主にお祝いごとに使われる字だと思います。が、ことぶきは、旧漢字だと、この、もののふ、しの下に、カタカナのラーのね、下の部分みたいなものがあって、その下に、工夫のくっていうか、まあ、カタカナで読んじゃうと、エロのエというかね、その文字があって、その下に数字の漢字の1があって、またその下には寸法の寸の字、一寸なのかもしれませんし、一寸は長さ3センチでもありますが、これちょっとという意味もありますよね。で、その左横に口という字があって、これはカタカナでロなのかもしれませんよね。ということで、先人は生理現象を、こうね、未来永劫変わらぬ共通言語として暗に諭してくれてますから、これはね、一日ちょっとのエロが家庭を救う祝い事である。そういった日々の先に、ことぶきがある。ね、 意味的にはことぶき、ことほぐ、年とありますので、このことほぐ、これが本来込められた日常的に人に求めるべき、人にとってもらいたいあるべき姿だったのかもしれません。もう一回ちょっと復習すると、死は侍ですよね。なので男から、もうこのラララーっていうね、下の部分のラララーの感じのウキウキした感じで、まあ、ちょっとのエロスキンシップをする、それだけで家内ことほぐ、わだかまりもことほがれるね。そしてその結果祝うべき長寿になったりもするという感じですよね。今の原稿の文字だと、ただ結果に注目したような感じしか伝わってきませんけど、この休館時においては日常の夫婦間のあり方なんかも、まあ、自分だけの解釈かもしれませんが、本当にね、そういうことなんじゃないかなと思います。ということで次、畳という字ですね。これは休字になる。